アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2599回11月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。 M4Mac と早く対面したいとお待ちのあなた、手にしてどんな感じだったか、また番組のブログのコメントにお寄せください。今週のオープニングテーマは冬が好きな理由嫌いな理由です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。冬は苦手ですね。寒いし、寒すぎると痛いし、血圧も上がるし、まあでも冬基礎代謝が上がるっていう話もあって、うん、なら痩せられるか。三浦です。
野下さんです。おはようございます。
おはようございます。冬ですね、好きなのはやっぱりあったかいものが美味しくなるというところでしょうか。日本は本当に食べ物が美味しいなと先日アメリカに行ってつくづく感じた野下です。よろしくお願いします。
Cネットジャパンにあった記事です。アップルギュッと小さくなった新 Mac mini 発表、 M4 と 16GB メモリーで9万円台という記事が出ていました。先週はアップルから M4 シリーズの Mac が3日間時代ずつ発表というのがあったんですが、その2日目は Mac mini でした。初日に来るんちゃうかなと思ってたんですけど、なんかそれは違ったんだなというところでした、
うん、
ここでは三浦さんとスミレさんと野下さんに入っていただいてます。
はい、
もうマックミニこの中で予約した方いますか？
していません。
していません。
いやー、してないですね。
それは結構買う人いたから、599ドルって最初の動画に見てたら出てきて、6万円ってことはないよねと思ってたけど、まさか日本で買うと9万円超えてるっていうのはちょっとびっくりでしたけどね。9万4800円ですか。でもスミレさんなんか前にマックミニ欲しいとか言ってませんでした？
マックミニの M4 は確かに出た時にちょっと心は揺れたんですよね。
はい。
まだいいかなとか、買うとしても整備済み品が出回り出してかなーってところで。
だいぶ先です。
はい。筐体デザインが一新されたっていうことは、はい、何かしらハードウェア的な問題が出てくる可能性がゼロじゃないんで、耐熱のことに関して結構発表の動画でアップルが力を入れてたじゃないですか。
ええ、
熱もこんな感じで逃がしてるんだと。あれを見た瞬間に G4 キューブのことをちょっと思い出して、あ、これはしばらく待った方がいいんじゃないかなって思ったんですよね。
G4 キューブで懲りてるからもうそんなことはしません。続けてます。
あと、何でしたっけ、はい、黒い Mac Pro あったじゃないですか。2013年モデルでしたっけ。
黒い
ゴミ箱みたい。いや、違う。ゴミ箱みたいな形って言われて
る。ゴミ箱って言うな。
弁当屋さん。いや、でもそっくりなゴミ箱がアマゾンで売ってたりしてたじゃないですか。
あれけど、小さいよ。あれ、ゴミ箱より小さいよ、マックは。
うん、まあそうなんですけど。
弁当系ね。
あの時もなんかエアフローやったら強調してたなとか思って。
なんとなくアップル。まあ、それ言うとね、いや、マックは全部エアフロー言いますよ。ノートも。
そうでしたっけ？
こうです。MacBook Pro なんかのここでこうやって空気通ってますよってしょっちゅう言いますよ。
もう私あんまりそこまで言ってるイメージがないんで、やたらエアフローを強調してるときは危ねえんじゃないかなって個人的に警戒しちゃうんですよ。まあ、ちょっと身構えちゃうというか。
そんなん言うたら私も春様使ってる M1 iMac もね、ユーザー筐体変わったときやからね。
うん。
別にどっちことないですけどね。
いや、いいんですよ。それは私買うわけじゃないから。
何やと。
はっきりしてる。
いや、iMac は私ね、昔買った27インチが腰を切れた瞬間に運賃化したんで、もう懲りてるんで。
噂通りで小さいサイズになる、Apple TV ぐらいの大きさになる。ただ高さ上がるとは思いませんでしたね。
あ、まあ、これはしょうがないと思いますよ。
比率で言うとこれ Mac Studio ミニ版みたいな感じになったよな、という気がしてたんですけど。スミレさんも、アスキーさんに記事書いてらっしゃって、
はい、
アスキー JP さんの方で Apple 新型 Mac mini 電源ボタンが底面で騒然という記事になってましたが、電源ボタンが底面に左右とか上から見た限りでは見えないんですよね。ひっくり返さないと見えないとこにあると、はい。これがどうやっていう X でもポストしてる人いたけど、スミレさんの記事による と、他の端子の配置は好みだが電源ボタンの位置で台無しとか、そういう意見もあったという。
Mac mini って縦置きするような方もいらっしゃる。
います、います。
じゃあいらっしゃいますけど、基本的にはテーブルの上とかに横置きでドンと置く形になるじゃないですか。
はい。
そうすると、この電源ボタンの位置だと押しづらくないみたいなことをおっしゃってる方はいましたね。いちいち持ち上げなあかんのかみたいな。
今日 AUGM 大阪でね、まあ、野下さんもいらっしゃいますけど、そこで上先生のパートのところで、この Mac mini のプロモーションビデオみたいな見てたんですよ。底面にある電源ボタンを押すときに、Mac mini の下に人差し指入れて、上から親指で、指で挟むようにして電源入れてたんですけど、これのためにだから下にしたのかなと私思ったんですよ。以前のように左右とかこの横の面に電源ボタンを設けても、ボディが軽くなってしまってるから、前みたいに重さがあるから押しても電源入るってわけにいかないだろうなと。だから指で挟んで電源入れるっていう方式にしたのかなと思ったんですけどね。うん、実際買って使ってみた人のね、意見聞いてみないと。いやいや、それでも押しにくいよ、みたいな。うん。
私もこれ記事で書いたんですけど、きっちり統計取ったわけじゃないんで、あくまで推測って言いましたけど、
はい。
Mac に関して言うと、シャットダウンするよりも、スリープモードで電源入れっぱで運用してる方の方が多いんじゃないかなという気はしていて、
うんうんうん、
で、Apple もその辺を反映して、この位置に変えても問題ないって判断したのかなという気はするんですよね。
それは十分あると思いますけどね。
うん。
どうですか？電源切る派の三浦さんは。
そうですね。言われるように、やっぱり触ってみないとわかりませんけど、結局触ってみたら全然遜色ないやっていうことかもしれないし、なんでこのデザインしたかなっていうのを勝手に想像していい方向に考える。今までって確か Mac mini って後ろだけアルミじゃなくて黒くなってるんですよね。
あ、そうそう。
プラスチックというかそうです
ね。そう。で、後ろにコネクターが並んでるんですよ。そこの黒いところに。
はい。
それをやめて、今回全面がアルミなんですね。で、下だけが黒くなってると。
うんうん、そうそう。
っていうデザインで、美しさを優先して、下側だけが黒いので、そこにボタンを持っていったという感じで捉えています。押し方がどうかっていうのは、触ってみないと何とも言えないなと思います。で、私の場合はしょっちゅう電源切るので、もし買ったら1日1回は触ると思うんですけども、うんうん、気にはなりますね。で、私は買いたいなと思っていますと。で、ミニするのか、MacBook にするのかっていうのを今悩んでいて、多分、息子に Mac をこう譲る習慣がなければ、もう即買いで Mac ミニしてたと思うんですけど、
はいはい、
今私の Mac、新しいの買ったら古い Mac が息子に渡るという仕組みにしてるので、
はい、
ディスプレイのない Mac mini を渡すと、ディスプレイ買ってあげないといけない問題っていうのが発生するので、
はい、
子供にですね。だから、多分 MacBook Pro にするかなっていうふうに今は感じていますが。
でも前の三浦さんの話だと、うん、モニターはいらないとか言ってたら、息子さんが利用するから言うて持ってたんじゃなかったでしたっけ？
確かに。そうそう。家のリビングにあったどでかいテレビを後々渡すんですけど、古くなってやそうですね、
ええ。
でも、これもちょっと微妙な今時期で、子供が高校受験なので、はい、その高校によって、こういうパソコン用意してくださいってことに指定があるでしょう。
あ、まあ
う
ね、高校も今そんなあるんですか？
あるんですよ、学校によっては。その時に iPad とかでいいのか、パソコンが必要なのか、学校によって変わるので、無難なのはディスプレイのあるパソコンを買っといた方がいいなっていうところもありまして、いろいろと時期的に微妙でございます。
千葉工業大学に付属高校がないかどうか調べて。
そうですね。
絶対 Mac でね、やるっていう学校があるじゃないですか。
そう。であれば、なるほど MacBook Pro の方がいいかなと。
はい。Mac 買うために高校生の進路を買って決めてしまうっていうのは、ひどすぎる話です
けど、
う
ん。ひどすぎるけどね。買いたいなということで、吟味中でございます。
あ、中には 3D プリンターで自動で上から押したら、そこにスイッチが入るような機構を作ったらどうやみたいなね、発想の方。
今回のデザインに関して言えば、下から排気をさせると。
うん、ですね。
下を塞いだら困るんじゃないですか。なので、電源を置いて、あえて下を風通しよくしとけ、みたいな。
ああ、そういう趣旨、ね。
電源ボタンあったら、障害物は置けないよね。
なるほど。
さっきもおっしゃってた熱暴走問題、うんうん、結構影響しそうなので、
うんうん、
例えばしょっちゅう下に手突っ込むんだったら、それ用の排気の良くて手も突っ込めるような、外付けの台が出てきたら面白いですね。
ありますね。
猫タワーみたいな感じで。
タワーが。
猫タワーが。
新しいムーブメントが出るかもしれないですね。先ほど、スミレさんの話もありましたけど、もしかすると、このタイプのマックミニ買ったら、縦置きが流行るかもしれないですね。
ああ、なるほど。まあ、もともと縦置きの台もあるけどね。
ありますけどね。はい、うん、だから。うんもう、なんなら、持ち歩きたいぐらい、正直言うと。ノートパソコンじゃなくて、こいつを。ディスプレイないとこでは使えないけど、レンタルオフィスとかだと、ディスプレイはあるので、これを持って行って、ポンと、繋いで。
ビジョンプロで。
あ、ビジョンプロ体験するついでに。
そうそうそう。
くそれが正当なアップ好きな人ですよね。
はい。
正しいと思います。ごめん、まだ買えないんだ。
ビジョンプロじゃないにしても、現実的にタイプ C 接続のモバイルディスプレイとセットにすれば、全然いけちゃうと思うので、うんうん。
確かにいいよね。
あとメガネ結構ありますからね。
そうだよね。
そうですね。XDR でも OK じゃないですか。
おー、確かに楽しそう。
これは沼に落ちてしまった。
ゲームできます。
本当ですね。最高ですね。
この大きさで電源トランスか何か積んでるんですね。
うん、なんか入ってるらしいですよ。
AC アダプターじゃないですもんね。
うん、そう。
普通に壁から伸びてるケーブルで刺さってますもんね。
そうそうそう。
ケーブルもむっちゃ短いのとか、秋葉原に行けばいくらでも売ってるじゃないですか。
うん。
うん、
なので、それに付け替えちゃえば、はいはいはいはい、喫茶店とかに最近テーブルのとこにちょこんとコンセントついてるじゃないですか。スマホ充電用とかに。
うんうんうん、
あれにガチャッと直結して。
なるほど、なるほど。
はい。
電源ボタンの話とちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
X で他の方がポストしてるのを見て、ああ、そういえばそうだなと思ったのが、今までの Mac mini より分厚くなってるじゃないですか。
はいはい。
サーバーとかのラックに入れてた人たちがこれ入らないんちゃうかって話をしてて。
うん。
ああ、高さどうやろ一緒なんじゃん。
いや、高さ、全然
素晴らしいです。重ねたらアウトでしょ。排熱的
にも。そう、排熱的にも。だから、サーバー用途には使えないよね、これっていうところで。
基本サーバー用途なんですけどね。
そうそうそうそう。
どうすんだろうな、っていう。
上下左右ずつで、ペアでサーバーにしていただいて。
もう楽使わないでそのまんま積み上げてくれみたいな、そういう感じなんですかね。
なんだろう、それ用のまた楽を作るか？
ああ。
私がアマゾンの皆さんに言うけど、Mac をオンラインで使えるなんでしたっけ
?AWS のあれですか
?AWS。あれの映像で見てたけど、Mac、う、mini、ん、すごい敷き詰めてあるんですよね。
うん、
そういうプレートがあって何台か 4×4 か 5×5 ぐらいのマトリックスでずらーっと Mac mini 並んでて。
多いっすよ、mini は。
アップルとして初めてのカーボンニュートラルマックですよね。
そう言ってますね。
うん。だからまあ環境にもいいし、魅力に感じます。
これ作るのに排出した熱の分だけ、なんかで還元してるってこと？
環境負荷については、電気を使うっていうのはあるけども、それ以上にいいことがあると。プラスマイナスゼロだと。環境負荷を。
いいことなんか言ってくださいよ。
カーボンフットプリントとかで相殺するっていうことですよね。はい、
うん、そこが分かんないんだよ。もうちょっと
待って
ね。
出した CO2 に対して、製造工程とかで CO2 の排出量を抑えてます。
はい、
環境に優しいよねっていうことですね。
なんか一応 Google のサーチラブによると、カーボンニュートラル、大気中に排出される温室効果ガスの量と森林などの吸収量を差し引いて全体で実質ゼロにすることを意味しますと。
はい。出しすぎないっていうことです、うん、CO2 を。抑えるために、もともと作ってる素材とかを CO2 を使って作るような素材を使わないとかで。アップルの場合は、その輸送するときに低酸素な輸送手段を利用してますとか。あとはよくあるのは、うちは CO2 出すんで、その分他のところにお金出して、この会社は100あったら80の分をアップルが出したけれどうちが出したことにするとかっていうお金的なバーターの話もあります。
うんうんうんうん、
これがカーボンクレジットみたいな話ですね。
だ森林の植林なんかもまあそういう話にもなります。
森林というのは結局一番最初にどんだけ CO2 出していいかっていうところの計算をするときに森林の話が出てきます。まずそこがスタート地点です、
うん、iPhone マニアさんにあった記事なんですが M4 Pro 搭載 Mac Mini と M2 Max 搭載 Mac Studio の差額わずか という記事がありまして、ちょっと悩ましいところですね。M4 Pro 搭載ならかなり性能を見込めるんですが、日本の販売価格が353,800円。対して Mac Studio の M2 Max だと358,800円。5000円しか違い。で、でもほぼほぼスペックは同じです。CPU のコア数。Mac Mini は14コアで、Studio は12コア。GPU コアは Mac Mini 20コアに対して Mac Studio は30コア。その他もニューラルエンジンとかメモリーとかストレージとかイーサネットなんかは全部同じです。だから5000円さやったらこれ Mac Studio 買うのかなと M2 Max いっちゃうのかなという。
逆にチップの新しさで考えたら Mac Mini でええんちゃうってなっちゃうんじゃないですか。
M2 Max やからね。
CPU のコア数と GPU のコア数が Mac Mini の M4 Pro の方が上なんですよね。GPU コアは違うのか向こうのが上、M2 の方が上か。
CPU のコア数だけが唯一勝ってるんだけど、他はもう。
だからどういう使い方するかにもよるんじゃないですか。
まあまあ、それはそうなんですよね。
CPU のマルチコア性能が要求される場面だったら Mac Mini、
うん。この後の Mac Studio がどうなるかなんですよね。とんでもなくまたハイスペックになってきてお値段上がるんやったら、今のうち安いの Mac Studio 買っとく方がいいのかもしれんし。このまま多分 M4 を搭載なしのってことは多分ないと思うんですよ。スタジオも多分 M4 化されると思うので。うん、
もっと高くなってるのかな、セガン。
それは。
だんだん昔アップルが売ってたタイムカプセル、あれみたいな感じになってくるんですよね。はい、ストーンとセガン。
はい、はいはい、近くなりそうね。
Mac Mini のお話をさることながら、実は iPhone のお話がギガ人さん先週出てまして、無償で iPhone 14 Plus の背面カメラを交換してもらえるプログラムをアップルが発表という記事がありました。14プラスで発生する背面カメラのプレビューが表示されない問題に対処するためだそうで、修理に対象になるのは2023年4月10日から2024年4月28日までに製造された iPhone 14プラスだそうです。14プラスとか今年に入ってもまだ製造してたんですね。15やったらまたわかるけどね。
うん、
これワールドワイドな対象なようで、修理サービスプログラムの指示に従って Apple に提出すると修理してもらえる。まあ多分リファービッシュ的に交換になるんかもしれないですけどね。
うん、
山村さんはなんていうか、こういう無償交換プログラムみたいなのに当たったことってあるんですか？
何回か当たったことあります。で、間に合いがところ何回かあったんですよ。しもたーとかいうのもありましたよね。番組でこういうの取り上げますのは、そういうリスナーさんで、たまたまそれをするそうだったんが、聞いてもらって、あ、そう、うちでももう一回見とこうか、みたいになることになってるんですけど、どうかな。うん、私が野々下さん14使ってませんでしたっけ？
いえ、私13プロです。
13プロでしたっけ？機嫌よく動いてるでしょうか？
はい、機嫌よく動いてます。
大丈夫ですか？機嫌よくで思い出したけど、スミレさんに朗報でもないけど、例の布が M4 MacBook Pro と M4 iMac にも対応してますよ。
ああ、布の互換性がさらにアップしたっていうことですね。
これ買ったらついてくるんですよね。 iMac はついてくるの知ってるけど、 M4 はどうなのかな。
どうなんですかね。いずれにしても、何ディスプレイでしたっけ？と名前が出てこない。
XDR、
ね。ナノテクスチャーディスプレイでしたっけ。もともとあれ用ですもんね。もともとあれですよ、うん。なんかの付属品でしたよね、これ。スタジオディスプレイか何かの付属品でしたよね。
XDR かなんかやったんちゃ
うか。うん、そうだ。プロディスプレイ XDR か。それ用のコーティングとかに優しいポリッシングクロスという系で出して、で、iFixit に分析されて、お、結構いい布だねって言われてたあれですね。
どっか行ってしまうとあれへんねん、これ。
いや、私今もう手元にあって今早速 iPhone 拭いてますよ。
愛用されてますね。
買った瞬間に三浦さんに記念撮影してもらいましたもん。
店員さんと記念撮影、贈呈式のような感じになってましたね。川崎の夜を楽しみましたね、あの時はね。
そうですよね。うん。
すみれさん、これでかいの特注して、掛け布団にするとか、なんか
いやいや、
ポリッシングクロスで寝るすみれさんとかね。
布団買い替えたばっかりなんで、ちょっとないですね。
本当に。
そっちかい。
いや、ニトリの温度調整掛け布団快適です。
え、それなんか電気でやるの？
いや、全然そのまま普通に使えるアナログな布団なんですけど、
はいはい、
湿気とかを検知して、布団の中が最適な温度になるような感じにうまーく調整してくれるらしくて、で、実際今だんだん寒くなってきてるじゃないですか。
はいはいはい、
でも未だに毛布使わないでその布団1枚で暖房なしでいけちゃってるんで、はい、むっちゃ快適ですね。
X を見てましたら、ハムサンドさんって方が、アップルの下取りひでえなと書いていて、アップルトレードインのページですね、これ。まず、製造メーカーを選択してくださいって言って、アップルとその他っていうボタンがあって、その他を押すと、ご回答いただいた内容を確認した結果、お客様のコンピューターはリサイクルの対象となりますということで、有無を言わさず、アップル以外のも全部リサイクルとして、下取りにはならないで、ということだそうで。 これはちょっと確かにひどいなっていうような気はしますけど、うん、
下取りしたものが新しい方だったらそれこそ整備済み品としてもう一回出すとかできちゃいますもんね、
は
い、
スミレさん早速入れてみたんでしょこれ。
M4 Mac Mini 出た時に今使ってる M2 の Mac Mini がどんな金額になるかなって見たら、具体的な金額覚えてないんですけどかなり安く出てきて、いやこれ普通にメルカリとか中古屋で売った方が全然高いだろうみたいな感じだったんで、はい、そっと閉じましたね。
で最後これ自分で勝手に好きなネタで喋ってしまいますけど、これでもスミレさんの記事ですけどね、アスキー JP にあった記事で、前沢友作氏、電気代などの支払いで未公開株がもらえる新サービス株アンド、これは株アンドピースという会社さんやってらっしゃるんですね、前沢友作さんね。電気やネットの利用で株アンドピースの未公開株を買える、すごいですね。どこの株を買えるんでしょうね。
この株アンドピースっていう会社の未公開株ですね。
あ、その会社も株を買うってことか。
そうです。買うというかもらえるってことですね。お客さんを囲い込む戦略として、例えば 10% ポイント還元みたいなのとかあるわけじゃないですか。はい、あのポイントの代わりに、うちの未公開株あげますよという、はい、そういう話ですね。
まあそこで株と聞いたら私がもう何喋るか大体想像ついてると思いますけども、ホンダのプレスリリースに出てたんですが、11月1日でスーパー株50ファイナルエディションを受注期間限定で発売。ホンダはビジネスやパーソナルユースなど幅広い用途で多くのお客様から支持いただいているスーパーカブ50に、この度スーパーカブ50ファイナルエディションを設定し、受注期間限定で12月12日に発売しますということで、もう皆さん知っての通り、ホンダさんは2025年にもう 50cc の製造をやめます。国内の免許制度も、今まで原付って言ってた 50cc の免許で、出力を落とした 125cc を今度からは、まあ新車で買うんですよ。乗ってください。まあ今までずっと中古で売ってる 50cc は別に乗ってもそれは全然問題ないですけどね。今後はそうしますということだそうです。たった2000台しか作らないそうです。29万7千円。
ねえ。で、山村さん何台買う予定なんですか？
多分もうお店にオーダー言ってる人いっぱいいると思う、これ。
はいはいはい。
まあ、長きにわたった 50cc のバイクが、ね、とうとう幕を閉じるというかね、唯一昔はヘルメットをせずに乗れるバイクだったんですよ、50cc。
ね、そんな時代もあったんですね。
そうそう。だから学校から帰って一回制服着替えんと爪襟のまま乗ってしまって、学校の先生に見つかるというで。ヘルメット被ってないから顔でバレてしまって。
ああ、そういうこと。
なるほど。
ゴンシさんからコメントいただいてます。10月のテーマの Apple TV と私ですが、かなり以前に Apple TV を購入したけど、これって何に使うのが良いのでしょうかみたいなコメントを書きました。今ではすっかり保育園に通っている息子の YouTube 用になっています。息子がいない隙に Apple が配信している番組を少しずつ見ています。私はハルさんと同じくビートルズのファンなのですが、Apple TV で配信されているジョン・レノン真理なき殺人事件は胸が苦しくてなかなか見進めることができません。ハルさんは弁護士さんなのでファンであっても冷静に事実を見るような感覚で見ることができるのでしょうか。いつも楽しく聞かせていただいてます。寒くなってきましたので皆さんご自愛ください。と、ゴンシさんからコメントいただいてました。ゴンシさんコメントいただきましてありがとうございます。YouTube 用っていうことは、保育園通ってる息子さんですから、お家でテレビでこう、つないで見てるの、そういうことですかね。
きっとそういうことだと思うのだ。
やってるわ。はい。ビートルズの映画、ジョン・レノン真理なき殺人事件。これ Amazon プライムでなんか出てませんでしたっけ？これ新しい映画？
これは去年代ですね。私も知らなかったんですけど、ちょっと調べてみたら。はい、去年の公開のようで、ジョン・レノンを殺害したチャップマンっていう犯人スポット当ててるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。
いろんな目撃証言とか、チャップマンと彼の残忍な行為との間の奇妙な断絶を明らかにする新しい目撃証言が含まれてるとか、うん、そんな感じで、これ Apple TV プラスのドキュメンタリーみたいな。
そのドラマで1シーズン3エピソードとかなんか書いてあるんです
ね。3エピソードあるので、映画とかではなくて Apple TV 用のドキュメントみたいですね。うん。ちょっと知らなかったですね。
はいはい。ハルさん、それ、まあ今度見て耐えられないか。
多分耐えられるでしょうね。わかんない、わかんないですけど、サイコパスなんで。
まあまあ、ハルさんの体勢が高そうなのはなんとなくわかってるんですけど、逆にじゃあこっからっていうのがなかなか想像つかないんですけど、何やったらもう無理なんですよね。
私、ホラー映画の中でも、びっくりさせるようなホラー映画別に大丈夫なんですけど、その時ちょっとびっくりするぐらいなんですけど、あまりにも痛いとかあったんですよ。ちょっと一瞬見かけたんですけど、そうっていうシリーズ
やっぱりそう言うと思うとは。はいはいはい、あれ、まあひどいのが出てくるから。
あれはちょっと気持ち悪いとかっていう感覚よりはもうその痛みを感じ、実際に痛いわけじゃないんですけど、それちょっと見れなかったですね。
ようあんなこと考えつくよなっていうのが次から次へと出てくるね。あれ ちゃんとは見てないんですけど、
うんうん、あれはちょっとこれ無理だなと思いましたね。
小西さん寒くなってきましたねということで、やっとこの11月入ってからひんやりし始めましたけど、関東お二人の方が関西よりは寒いと思うのでお気をつけください。
でありがとうございます。
春さんはずっと暑いままだからいいけど
常夏の春さんですかね。
常夏のホーチミンにいますからね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの不登場会も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月9日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボワー。